Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー。学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供でバンクーバーよりお送りします。
ラディオキャムネット。
どうも田口です。皆様いかがお過ごしでしょうか。この時期は5年くらい前から花粉症で鼻が詰まったり目が痒くなったりといろいろと悩ましいんですが、今年はどういうわけか症状が例年よりも軽いです。それでも時々症状は出るので、僕の場合は薬ではなくてネイルメドというので鼻の洗浄をしています。それで普通に症状は治まります。日本でも売ってるみたいです。さて、今月も皆様からのお便りから。沖縄県那覇市会社員の YT さん。ネットでラジオを聞くことが趣味で、最近レディオキャムネットを聞き始めました。田口さんの経歴がすごく面白いです。カナダに留学してみたくて、もっとカナダ時代のお話たくさん聞きたいです。そしていつも声が落ち着くので気づいたら寝落ちしています。もちろん起きてから最後までちゃんと聞いています。これからも楽しみにしています。確かに変わった経歴ではありますね。留学ですか。ワークホリデービザってまだあるんですかね。それを取れば普通のカナダ人みたいに自由に大学に行ったりバイトをしたり長期滞在をしたりとかできるんじゃないかと思います。これからもよろしくご愛顧くださいね。広島県呉市主婦の与間武さん。いつも応援しています。試練があればあるほど物事に動じなくなるというの納得です。私も毎日に身を任せて生きてみます。田口さんのおっしゃることは本当に役立つヒントがいっぱいです。江戸時代の武士の指南書の葉隠れという本に、大変困難なことに出会っても気を転倒させないというくらいではまだまだ未熟な段階である、大きな返事に出会った時は大いに喜び勇んで突き進むべきであるとあるんですが、まあそういうことですね。試練というのはいつ誰にでも起こりうるものですよね。だからそういうのが起こったことを悔やんだり起こるのを心配するんじゃなくて、大いなる喜びとして受け入れるという発想の転換というのは新鮮だと思いませんか。役立つヒントですか。いいですね。そういうふうに感じていただけて光栄です。これからもよろしくお付き合いください。広島市会社員のけいこまりさん。 どなたかがメッセージされていましたが、私も田口さんの感性に合います。言われることがすっと入ってくるんです。もっともっとたくさん話聞きたいといつも思います。感性って大切ですよね。知性なんかよりずっと大切だと考えるんですが、普通の人は感性よりも知性とか知識とかを重んじる傾向にあるように見受けられます。僕なんかは知性とか知識なんていうのは感性の道具としか考えていません。そして他人と感性が合うというのは、感性を大切なものだと思っているからそうなるんじゃないかなと思います。これからもよろしくお付き合いくださいね。沖縄県中上郡っていうんですかね、会社員の KS さん、カナダ、親近感湧きました。先生に、パパに、DJ に応援しています。ありがとうございます。改めて教師も親も DJ も頑張りたいと思います。これからもよろしくご愛顧ください。さて、今月は動物や小さい子供にできていること。動物や小さい子供って憎めないですよね。それは他意がないからだと思うんですが、それを人間に当てはめると普通本能のままにという感じになって、それは良くないねということになるんじゃないかと思うんですね。でもその場合の本能のままにというのは、実際は本意がそうしているんじゃなくて、他意が暴れているんだと僕は解釈しています。では他意をなくせば一番いいんでしょうけど、他意というのは生じたらそれを無視するわけにはいかないというのが、ひょっとしたら他意が本意なんじゃないかという疑念が生じて当然だからです。ではどの考え、つまり意ですね、が本意で、どの考えが他意なのかというと、これは疑念が生じる以上どれを採用してもそれが本意じゃないかもしれないという可能性は否めなくなりますね。ではどこに打開策を求めるかというと、僕なんかは何をしていてもそれが本意であるかのように振る舞ったらいいかなと考えています。つまりまあ、それが何であれしていることを真剣にするんですね。いや、例えばしていることが窃盗みたいな法に触れることとか、故意に人を傷つけたりとかいった倫理や道徳に反することとかを真剣にしちゃダメでしょという声も聞こえてきそうですが、僕は逆にそういうことを真剣にしない、つまり中途半端にしちゃうからそういうことをすることになっちゃうし、ずるずると何度もするようになってしまうなんてことになるんじゃないかなと思うんですね。窃盗や人を傷つけるとかいう行為を真剣にしようとすると、なぜそういうことをしないといけないのかとか、どういうふうにしたらベストなのかということを考えることになって、そういうことを真面目に考えたら大抵の場合、なぜそういうことをしないといけないのかといった確固とした理由はない、どういうふうにしてもベスト最善にはならないというか、そういうことをするべきではないという理由や、もっと他にできることで最善をもたらすものが5万とあるというふうになるんじゃないかと思うんですね。考えることにどういう意味があるのっていうふうな質問に対する答えの一つがこれかなと思うんですが、それはさておいて、犯罪に手を染める人たちも、倫理や道徳を無視する人たちも、人生の意義を高めていこうという手段としてそういうことを選んでいるのかなと思うんですね。つまり好きでそういうことをしているわけではなくて、それはあくまで人生の意義をもたらしてくれるものを得るための手段かなと思うんです。つまりまあ、それで得た利益で自分が意義があると捉えていることをしようかという感じかなと思うんですね。そしてこの構図は普通の人でも同じかなと思います。つまり普通の人は何か人生の中の特定の事柄に意義を求めて、そのために例えば肩書きや学歴とかいった無意義なものを 有意義なものを得るための手段として使うんですね。まあ時には肩書きとか学歴とかいったものに大いなる意義を見出している奇特な人たちもいますが、でもそういうことをすると一つにはそれの達成のためには手段は選ばない、あるいはある程度の犠牲は必要であるということになって、犯罪をしたり倫理や道徳を無視してもいいかなといったちょっといけない方向に向かっちゃうような気がするんですね。意味軸もこれは肩書きとか学歴とかいったものに大いなる意義を見出している人たちによくある話でもありますね。さらに自分が意義があると認めた事柄以外のものが無意義になるので、意義のあることをしているときは気分が良くて、そうでないときではそうでもないというふうになっちゃうんですね。じゃあ意義なんてない方がいいのかというと、意義なんてものに関係なく生きている動物や小さい子供なんかを見ると意義がないといいなぁとは思うんですが、まあ意義が生じてしまった以上、というかそれにこうして無意義が生じてしまった以上、意義に対するアプローチを変えるべきかなと思うんですね。普通人は日常を有意義な事柄ばかりで埋めようとするんじゃないかと思いますが、でもそんなことはまあ実現不可能ですよね。どんなにお金持ちで不自由がなくても不都合、できればしたくないこととか解除、好き嫌いも生じますよね。つまりまあ現実的にはしたいことや好きなことだけで日常を埋めようというのは難しいんですよね。ではどうしたらいいかというと、したくないとか好き嫌いを問わずに全てのことに意義を見出せばいいと僕は考えます。いや、しかしこれまた普通の人が窃盗みたいな法に触れることとか、故意に人を傷つけたりとかいった倫理や道徳に反することとかに意義を見出すのは無理があるでしょうと言われるかもしれませんが、確かにそういうのに意義を見出すというのは、ルパン三世のような泥棒さんやゴルゴ13のようなスナイパーさんでもないと難しいかもしれませんね。でも僕たちは意義のあるものに対する接し方は知っています。そう、心身を傾けて丁寧にするというのがそれですね。つまりまあそれをすればいいわけです。先に言及したすべてをきちんとしようとするというのと合わせると、すべてを真剣にかつ丁寧にしようねという感じになります。それって難しいと感じられるかもしれませんが、動物や小さい子供とかいうのはこういうことができちゃったりするので、できないことはないんですね。ぜひ試されてください。人生変わると思いますから。今月も最後までお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来月、お元気で。
Radio Kamnet.
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新城村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどの お店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社 WAX、T シャツプリントの SE カンパニー。学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン。月刊キャムネットの提供でバンクーバーよりお送りしました。
Radio Cabinet.
You know, baby, you've got too many choices.
Now
we know everything.
So
check it anytime.
Whenever
you want, listen, we are always welcome to.
Ooh, welcome to Camden. Ooh, welcome to Camden. Yeah.